こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は店舗やサロンの運営者を主な対象に、インスタグラムを集客と販促に結びつけるための入門活用ガイドとして位置づけられる一冊である。署名が示す中心課題はアカウントを開設すること自体ではなく、ゼロから始めた事業者が発信を来店、予約、購買などの事業成果へどう接続するかにある。対象を店舗やサロンに絞ることで、全国的な知名度の獲得よりも証券内の見込み客にサービスの価値や店の雰囲気を伝え、利用の判断を後押しする必要性が前景化する。著者の山下羅志恵は販促広報と売上改善に携わってきた経歴を持つ。本書はその実務的な問題意識に沿い、インスタグラムを流行への追随ではなく、日常的な販促活動の媒体として捉える読者に向く。公開情報から詳細な章立てや固有の手順までは確認できないため、本分析では題名から明確に確認できる範囲の論点を扱う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インスタグラムを店舗販促の動線として捉える視点。本書の題名にある集客販促という並びは、インスタグラムの評価を反応数だけで終わらせない視点を示している。店舗やサロンにとって発信の目的は、見栄えの良い投稿を蓄積することではなく、認知される、興味を持たれる、比較対象に入る、予約や来店につながるという利用者の行動を支えることにある。集客は新規の見込み客との接点を増やす課題であり、販促は既存客を含む相手に商品施術、企画、来店理由を具体的に伝える課題である。両者を区別すれば投稿の内容も一律にはならない。初めて店を知る人には何を提供する店かが伝わる情報が必要であり、利用を迷う人には価格以外の価値や利用時の不安を減らす情報が重要になる。再来店を促す局面では、季節性新メニュー、空き状況などの告知が意味を持つ。媒体の機能を目的化せず、顧客の意思決定と店舗側の販売活動をつなぐ動線として考えることが、本書の対象設定から読み取れる基本姿勢である。次に、店舗やサロンに固有の可視化すべき価値。店舗やサロンの利用は商品単体の比較だけで決まらない。立地、空間、接客、施術の進め方、担当者への信頼、予約のしやすさなど、事前には見えにくい要素が選択に影響する。したがって、写真や動画を中心とするインスタグラムは、こうした無形の価値を事前に理解してもらうための手段として適性を持つ。本書が対象を店舗やサロンと明記する意義は、一般的な発信論をその場で受ける体験の販促へ置き換える点にある。発信では、単に完成した商品や施術結果を並べるだけでは、初見の人が自分に合うか判断しにくい。提供内容、利用者面、店の特徴、準備や衛生面への配慮など、顧客の疑問に関係する情報を継続的に整理する必要がある。一方で、個人の用紙や顧客情報を扱う業態では、許可やプライバシーへの配慮も欠かせない。魅力を視覚的に伝えることと、過度な演出や不用意な公開を避けることを両立させる姿勢は、店舗型ビジネスの SNS 運用で実務上重要である。さらに、ゼロから始める読者に必要な運用設計、ゼロから初めて成果を出すという副題は、すでに多くのフォロワーを持つ発信者ではなく、初心者の事業者を主な想定読者に置いていることを示す。初心者が直面しやすい問題は、機能を知らないことだけではない。誰に向けて何を発信するかが曖昧なまま始め、投稿の負担が増えた結果、更新が止まることである。成果を目指すなら、運用は撮影や投稿の作業ではなく、対象顧客、提供価値、発信内容、来店までの案内を整える設計として扱う必要がある。例えば、店の特徴を短く説明できなければ、プロフィールや投稿全体の一貫性を保ちにくい。また、発信できる素材を日々の営業から無理なく集める仕組みがなければ、継続は難しい。本書の入門活用ガイドという性格は、こうした初期の混乱を減らし、媒体への苦手意識を実務の手順へ変換することにあると考えられる。高度な表現技術を先に求めるより、顧客にとって必要な情報を整理し、営業活動に組み込める範囲で続けることが、地域密着型の店舗運営では現実的である。そして、発信内容を予約や来店の判断材料へ変える。インスタグラム上で好意的に見られることと実際に利用されることの間には距離がある。店舗やサロンの販促では、その距離を埋める情報設計が重要になる。見込み客は、提供サービスの内容、自分に合うか、利用時の流れ、費用や条件、所在地、予約方法などを確認しながら行動を決める。そのため、視覚的な魅力を示す投稿と利用に必要な基本情報が切り離されていると、興味があっても次の行動に進みにくい。本書の集客販促という主題は、投稿を作品発表として扱うのではなく、顧客の疑問を減らす案内として機能させる必要を喚起する。特に来店型サービスでは、利用前の不安が離脱の原因になりやすい。 初めての客でも想像しやすい説明、店の個性を損なわない範囲での案内、問い合わせや予約への分かりやすい接続が、販促としての実効性を左右する。何を投稿したかだけでなく、その情報を見た人が何を理解し、どの行動を選べる状態になったかという観点で発信を点検することが求められる。最後に、継続運用を売上改善の検証サイクルに組み込む。著者紹介で確認できる販促広報及び店舗の売上改善の経験は、本書を単なる SNS 機能解説としてではなく、事業成果を意識した実務書として読む根拠になる。ただし、Instagram の投稿と売り上の関係は単純ではない。季節、立地、価格、接客、予約枠、多媒体での告知など複数の要因が来店に影響するため、特定の投稿だけを万能策とみなすことは適切ではない。実務では問い合わせの内容、予約時の流入経路、来店客が関心を示した情報、反応の良い発信テーマなどを観察し、次の販促に反映する姿勢が重要になる。数字は比較の手がかりになるが、反応が多いことが必ずしも証券内の顧客獲得を意味するわけではない。店舗にとっては遠方からの閲覧よりも利用可能な顧客に店の価値が届き、具体的な行動につながることが優先される。本書の価値はこうした販促の目的と運用の継続を結びつけて考える入り口を提供する点にある。発信を一度の施策として終えず、営業現場から得た反応をもとに改善する活動として扱うことが成果の再現性を高める。結論として、本社はインスタグラムを始めたいが、何を発信しどう事業につなげればよいかわからない店舗経営者、サロンオーナー、現場で販促を担う担当者に適した入門書である。特にフォロワー数や流行の投稿形式を追うことに戸惑いを感じている読者にとって、媒体を集客と販促の目的から捉え直す助けになる。店舗型ビジネスでは、発信の質だけでなく店の特徴、顧客の不安、予約や来店までの案内が一体になって初めて販促として機能する。本書の題名は、この現実的な課題を正面から対象化している点で明確である。一般的なインスタグラム解説書には、機能紹介、個人発信、広範な認知拡大に重点を置くものも多い。それに対し、本社は店舗やサロンという来店型サービスに焦点を当て、ゼロから成果を目指す読者を掲げている点に特徴がある。著者の販促広報と店舗売上改善の経験も、実務への適用を重視する本社の位置づけと整合する。公開情報では詳細なノウハウの範囲までは確認できないが、読者は本書を通じて投稿の見栄えだけでは測れない顧客理解、情報整理、動線設計、継続的な改善という観点を得られるだろう。ご支援いただける場合は、山下らしや、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。